線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、7月の15日でございます。今日はですね、3連休の最終日というわけでございまして、月曜日の天ナビの、アップということになりますが、まあね、一日遅れまして大変申し訳ございません。なんか3連休になりますといつもこんな感じでございますね。なんか最終日とかっていう感じになりますけれどもね。そんなわけでございましてですね、もうインターネットラジオ天ナビ400回を機にですね、まあこういう今ですね、私が書いている、ブログですね、このね、40歳から楽しむマニアック的人生というですね、ブログがありますが、これがですね、意外と皆さんにですね、たくさんの方々に読んでいただいているという状況があったりなんかしましてですね、なんかね、突然なんかアーティスト部門とかクリエイター部門とかでですね、いきなりなんかね、アクセスが1位になったりしてですね、大丈夫なんだろうかとかっていう感じがあったりしますが、まあそんなわけでございましてですね、この40歳から楽しむマニアック的人生というですね、ちょうど令和になってからですね、私はまた力を入れて書き出しましたが、その辺のあたりからのですね、内容に沿ってですね、まあこの天ナビもですね、連動してお送りしていきたいなというふうに考えているわけでございますね。まあ本当にね、これからのこの21世紀的音楽活動みたいなですね、そういうものもいろいろとこの天ナビの中でですね、お送りしていきたいなと思っておりまして、まあこれをですね、すでにこのブログの中でいろいろと書いておりますが、もうこういうね、なんかお話でもって何かね、こういう解説ができればいいんじゃないかというふうに私思ったりしてですね、もうそういう思いがありまして、今回はですね、楽器やエフェクターはなぜ古いものがいいのかっていうのをですね、焦点に絞りまして、これは2019年5月の6日のですね、このマニアック的人生のですね、もう記事からお送りをしていきたいなと思っておりますが、そんなわけでございまして、今日はですね、天ナビ、またそんなわけで皆さんどうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございましてですね、楽器やエフェクターはなぜ古いものがいいのかというですね、そんな記事が5月の6日ね、今年の5月の6日に書いておりますが、まあ令和になってすぐのですね、まあ記事っていうのは、このですね、この一つ前だったんですが、まあ全体のですね、まあこうイントロダクションみたいなものを書きました。もうこれ先週のインターネットラジオ天ナビでも、お送りした内容と全く同じ同じような形になっておりましたがね、まあ一応順を追って、皆さんに解説をしていこうかななんていうふうに思ったりなんかしましてですね、ぜひね、このブログの方もね、ご覧いただければと思います。40歳から楽しむマニアック的人生ね、今日はですね、2019年5月の6日の記事でございますね、楽器やエフェクターはなぜ古いものがいいのかというですね、まあ初めから古いものがいいんだとかっていうですね、そういう決めつけた感じのタイトルになっておりますが、まあそのぐらいはっきりしているわけでございますね。もう新しいものと古いものがね、なぜこのような形で、もちろん新しいものでですね、いいものってもちろんあるんですけれども、まあ特にこのアコースティックの世界という感じではですね、やっぱりこの古いものっていうのがですね、どうしても肌に合うというようなものがありますね。まあ特にアコースティックギターとかっていうものに焦点を縛りますと、このね、アコースティックギターっていうものは、まあ時代とともにね、このやっぱり材料があんまりいいものが揃わなくなってきたという感じがあるんですね。まあ揃わなくなってきたっていう言い方をするとね、どうなのかと思いますけど、まあやっぱり1950年代のですね、まあ、ギブソンとかっていうような感じになりますと、もう何をとってもいい音がするし、大きい音がするっていうですね、まあすごいサウンド感なわけでございますね。まあ特にね、サザンジャンボとかですね、それとか J45 の1950年代とかっていうものになりますと、まあそれこそね、 まあお値段の方も80万超えとかですね、そういうような感じのお値段で取引をされているわけでございましてですね、まあそのぐらいあの値段がつくというような感じ、要するにあのこういうお値段でも買っていく人がいるからこそお値段がつくという感じでございますね。まああのね、それとかですね、まあ僕が1951年のギブソンのCF100E というですね、これはもう非常に珍しいギターですが、もうこれですね、もう所有しておりましてですね、これはですねもう奇跡的でしたね。本当にあのなぜ私のところにいるんだろうとかっていう感じもしますけれどもね、まあ本当にあのね非常にあの希少価値の高いギターとかがありますが、まあそのぐらいのあの当時のものっていうのはですね、希少価値っていうものもありますが、もうサウンド感がやっぱりすごくいいんですね。本当にね、あのまあ、僕はですね、まあ古いものといえば、まあこのね、あのギブソンもマーチもそうですけれども、まああのね、オベーションというですね、あのスーパーアダマスというですね、まあ今日はですね、こんなマニアックな話ばっかりしておりますのでね、まあギターとかその音楽に関係ない人は何のこっちゃみたいな話かもしれませんですけどもね、まああのこの当時のオベーションのスーパーアダマスというのはですね、1980年ね、この時代のものを私持っておりますが、あの当時のですね定価が108万円だったんですね。いやもうえらいね高いギターでしたね。本当に僕が中学生の時代ですよね、その当時ね、そんなギターがあったというですね。まあそれであのスーパーアダマスではなくてアダマス2というですね、そういう楽器もですね約60万前後というような感じでございました。まあこのあのマニアック的人生のですね、あの記事の中でこのオベーションのですね、この記事っていうのはいつもですね、もうナンバーワンぐらいに来ておりましてですね、まあこれがまたすごいあの人気あるんですね。まあオベーションっていうのはもう本当にあの今やですね古いギターとかっていう位置づけになってしまったのかもしれませんですけども、あのですがあの当時のあのオベーションのねギターのサウンド感というのはすごいですね。本当に私もあのすごくね大事にして今でも弾いておりますのでね、あのね、よくあのね大きなコンサートとかではねこんな感じで弾いたりなんかしますが、まあ最近はケイアイリさんとかですね、そういうのもよく弾いておりますけどもね、まああの本当にあのこの当時の1980年代、ね、これあのオベーションというギターはもともとすごく新しいギターでございますので、まあ、歴史はあのマーチンとかギブソンに比べるともっともっと新しいというギターでございますね。まあそういうような感じでございますが、まあなんといってもあの、ね、カーボングラファイトというですねグラスファイバーで作られているギターでございまして、まあもともと開発したあの会社がですね、ヘリコプターの羽を作っているというカーマンコーポレーションというですね、そういうあの楽器あのギターでも楽器屋さんでもないですね、もうこれヘリコプターの羽を作っていたというメーカーがこのね、素材を作り上げたんですが、まあこの新素材が何といってもですね振動が多すぎて、もうねこのヘリコプターの羽には全然使えない素材であったというですね、そういう感じであったんですけども、このね、この素材をね開発したこのカーマンコーポレーションの社長さんがですね、もうこの方があのカントリーのギターを弾く方でございましてですね、それでこんだけ振動する材料であればギターに使えるんじゃないかというところですね、そういう発想でもってギターが開発されたんですね。まあこれあの科学的にあのねこういうあのボディがビワみたいに丸くなっておりましてですね、ちょうどあのギターをガンと弾くとですね、そのもう跳ね返ってきた音がねちょうどあのねサウンドホールにねちょうど跳ね返っていくっていう、なんかそんな感じ の反射効率をですね高めたような形のね、あの科学的なギターでございますが、もう本当にねそういう感じで当時のやつは本当にいい音をするんですね。いやもうあのね私もあの大事に弾きたいなと思っております。まああのギターというのはですね古い楽器であればあるほど、まあ、なんていうんですかね、これあの商売っ気っていうんですかね、なんか売れるんじゃないかって、もっと安い原価でもって高いもの売ったらどうだみたいな、そんなあのスケベ根性が出てきますと、もうダメになっちゃうんですね。もうね、もうなんていうんですかね、もうあのこの敏感にあの音の違いを察知するというですね、まあ、そういう 人たちがねいるんですよ。まあ特にあのいわゆるあのプロじゃないんですよ。プロじゃなくてアマチュアミュージシャンの方がね、特にあのそういう方がねもういらっしゃってですね、もうすんごいあのギターの音にこだわって見えるっていう方々が多いんですね。まあそういうような感じでございまして、もう本当にねもうあのちょっとしたことでね、あ違うって思うんですね。まあこのね、このブログにも出てきますけれども、エフェクターもそうですっていうですね、エフェクターもねボスの CE1 とかっていうですね、まあそういうようなねあの初期のこういうあのコーラスというですね、こういうエフェクターがあるんですが、まあコーラスといえばですよ、まああのまああの何ていうんですかね、あのこう男性コーラスとか女性コーラスとかっていうような感じのですね、なんかそういうあの言葉だけで聞くとどういうような音がするんだろうとかっていうギターをね弾いたことがないような方は思われるかもしれませんけど、まああのまあどなんかあのコーラスというようなエフェクトっていうのはですね、まあ本当にあの一人で弾くんですけど、わーっと音が広がったようなですね、もう本当にコーラスのメンバーがいるような感じのあのねそういう、まああの何ですかね、広がりのある音にしてくれるというですね、そういうあのエフェクターなんですが、まあこれ何といってもですね、コーラスという楽器じゃない、コーラスというエフェクターね、これ何といっても日本のですねローランドが開発したって皆さん知ってました？本当に世界にあるでしょ今コーラスって。まあこれあのねギターアンプでですね有名ないわゆるあの JC というですやつですよ、あのジャズコーラスというですねそのギターアンプがありまして、で2つのねスピーカーがあるんですよね。で2つのスピーカーがありまして、なんとですね片一方だけにですねあのコーラスのエフェクトをかけてですね、片一方はエフェクトのない音を出すというですね、そういうことによってなんか不思議なですね立体感が出るというですね、そういう技術がねもうローランドは開発をしたんですが、まあ、これをですねエフェクト化したのがですね CE1 というわけでございますね。世界で初めてのコーラス、もうこれねもうまるで弁当箱みたいなすごく大きなコーラスなんですが、今でもねすごい人気あるんですね。これ音が太くなるからね、もうすごくあのいい音がするんですよね CE1。 まあ何といってもですね、まあ、この新しくなればなるほど最近の楽器っていうのはもうデジタル化されてますのでですね、もう異様に綺麗なんですよ音が何ですかね、音が綺麗すぎてね、なんかあの全然あの何ですかね、なんていうんですか、なんかあの肌に合わないっていうんですかね、もう人間の体の肌に合わないね、それがですねもうなかなか難しいわけでございますよ。もうこの辺のあたりのですねもう肌に合うか合わないかなんていうような話になってきますとね、もう本当にあのどの辺の線からどうなのかなんていう話になると全然わかりませんけれどもね、まあ、なんといってもあの聞いた感じが違うっていうわけですよね。いや もっとあのマニアックな話をしますとですね、あのボス あのコーラスの CE3 っていうやつがあるんですけどもね、まあ、あの辺のあたりはですねもう同じ色でですね、それにあのもうあの名前もほとんど同じっていうような、ね、CE3 って書いた、エフェクターなんですけど、これがですねなんとあの日本製と台湾製があるんですね。もう初期のものはまあ日本製なんですけども、あの後期になってくるとこれが台湾製って形になってくるんですけども、まあ、メーカーから言わせる とですね内容全く同じですよとかっていうふうに言われるんですけど、まあこれもですねもうあの聞いた感じ音が違うっていうですね、もう日本製から台湾製になったら音が変わってしまったみたいな、もうそれで今でもですね CE3 とかですねメイドインジャパンを探してるって人が多分絶対多いんですよね。まあ、あのその辺もですね古いものっていうのはもうなんでこんなにあのお金をかけてですねいいものを作ったんだろうかとかっていうようなですね、そういうものが結構あるんですね、こういう機械物でもね、本当にあのもうね、まあ、そういうのを見ますとですね、もう生ギターとかもですねやっぱ素材とかその辺のあたりを考えますと、もう本当にあの古い楽器っていうのはですねやっぱりね材料がいいっていうだけで、まあ、相当いいものがあるんですよね。1950年代、ね、この辺のあたりはもうすごくいい素晴らしいものがあったりしますですよね。まああのかといってですね、まああの初期のね、あのギターとかって言いますけども、まあ 例えば初心者の方ね、そういう初心者の方でですね、まあこういう楽器をね弾いたらいいんじゃないかなとかっていうですね、おすすめできる楽器というのはですね、やっぱりまあ例えば新品で3万円ぐらいとかね、まあ5万円ぐらいとかですね、まあその辺のあたりの、まあギターを弾きたいなというふうにおっしゃる方も多分いらっしゃると思いますし、まあそういう方も多いと思うんですよね。まあいきなりマーチン・ギブソンなんていうとですね、もういきなり自分がギターをちゃんとやるかどうかも分かんないのに、もういきなり20万30万はどうしてもなんかもう出しにくいですよね。まあそういうような感じもあると思いますが、まあね、まあそれ考えてみると、もうこれぜひね皆さん、これおすすめでございますのでですね、もうこのブログに書いておりますが、初心者の方々にはこんな高いギターを買えないですというのは当然ですが、例えば1970年ね、その当時に生まれた日本初のフォークギターと言われているヤマハの FG180 とか150ですね、 FG150、 この辺のあたりぜひですね皆さんも初心者の方々、ヤマハの FG180 っていうのをですね検索していただいて、まあね、特にこの愛知県のですねスタジオ M さんというところでですね、もうこの FG180 を探していただきたいですね。まあここはですね意外とね、このギター屋さんというようなその感じというよりは、まあ、ギターをですねこうやってもう修理ができるっていう工房みたいなその匂いが非常にするような、そんなギターショップなんですね。まあそれでですね FG180 というもう1960年代後半とか70年代頭のぐらいのですね、まあ、それこそですね、まあこのフォークギターの創世記ですよね。まあ、その時代にですねもうこのヤマハがですね満を持して、まあそれこそ日本のですね初の量産タイプのですねフォークギターを開発したというわけでございまして、これがまあ FG180 と150だったわけなんですけども、まあ一応記録的にはですね量産されたギターの第1号とかっていうことになってますね。まあね FG180150、 まあ中でもですね、まあ名機と言われているのはですねこの FG180 なんですよね。まあ150ももちろん素晴らしいギターなんですが、まあだけどFG180 のサウンド感というのはですね、まあちょっと独特でございましてですね、もうオール合板ね、合板って分かりますか、要するに今で言うとまあベニヤ板みたいな感じのイメージがあるんでしょうけれども、要するに木をですね、まあこれ重ね合わせてですね作る、まあそのギターの板でございますが、まあこれはまあ合板というんですね、まあ一枚板じゃないというわけですね。まあ今の時代はですね、もう安く作ろうとかっていうようなことが目的で、表はですね、まあスプルースというですね、一応まあそのトップ材によく使われる、まあ松の木なんですけど、松の一種なんですけども、まあスプルースというですね、まあ木材が出てるね、見えるんですが、中身がね安いものをにしてるんですね。それでまあラミネートみたいな形でですね、もう表と裏はですねうまくまあ、中身をですね、まあ、こういうスプルースで のように見えますが、中は全然違うみたいな感じで、まあ、そうすると安くできるということもありますが、まあ、ギターのサウンド感としてはですね、もう全然まあ良くないわけでございまして、なんですけども、まあ、この当時のですね、まあ、1970年代の初頭の頃に作られたこの FG180 というのはですね、まあ、オール合板なんですが、まあ、これはですね非常によくできた合板なんですね。もうベニヤ板とかっていうような感じとはもう程遠いね、もうよくこのね一枚板で作るとですね、まあ、これが薄くすればするほどやっぱり割れやすいっていうね、そういう問題が起こるんですよね。やっぱギターなんてのは何十年もね長い期間ね、こうやって寿命が長いですからね。なもんですから、まあなるべくだったらもうねトップの板とかはもう割れないね材料がいいなっていうことなんですが、そうするとまあある程度の厚さがないとね なかなかその、まあ、割れやすいというようなところからなかなか回避ができないわけですが、まあ、だけど、ね、分厚いとなかなかなりにくいというですね、まあ、そういうような、ね、まあ、ギャップがあるわけですよ。要するにもう一枚板で作るとですね、まあ、将来的には鳴ってくるといい音がすると、ね、だけどその鳴るのに時間がかかるというのって、まあ、薄くすれば、まあ、早くなるんですが、ね、その分どうしても、まあ、薄くすれば割れやすいというですね、そういうどうしても片一方立てれば片一方が立たないというですね、そういうような感じなんですけども、これがですねヤマハはやってくれましてですね、これ何をしたかというとですね、もう FG180 オール合板、ね、これをですねどうやって合板を作ったかと言いますと、これスプルースの板をですねもう3枚用意するんですね。もう1枚目、ね、表の板です。そして中に入るもう1枚で、一番後ろのまあ、スプルースの3枚、要するに同じ素材なんですよね。同じ素材でですね、要するに振動の効率が同じ、ね、そういう感じなんですけども、縦の目とですね中に横の目というか斜めの目とかっていうような感じで言われてますけども、まあ、そういうね目をですね位置を変えるんですよね。でそれで一番後ろもですねこうやって縦の目にするんです。縦横縦っていう形になって貼り合わせられているというですね、まあ、そういう合板を作ったんですね。これどういう意味かっていうとですね、まあ表と中と裏とっていう感じでですね、もう目が違うということはですね、薄くしてもですねこれがねこう強度が保たれるっていうわけなんですね。割れにくい、ね、割れにくくて薄いっていうですね、これがですねもうね、まあ、いわゆるこの一枚板で、ね、単板で作られたところのですね弱点をですね補うような形になったものができたというですね、そういうことなんですね。もう昔はですねこの合板の方が高い時代があったというね、そういう話もあったりなんかしてね、非常に面白いいい鳴りをするんですよね。これね、だいたい3万円台で手に入りますよ、この FG180 は。ね、もうなもんですから、もう初心者の方もですね、もう調整されたこの FG180、ね、ぜひですね、手に入れていただければなというふうに思いますね。これ、愛知県のスタジオ M さんでですね、取り扱いがありますので、まあ、J ギターとかですね、そういうサイトでもって、このスタジオ M さんのですね、この FG180 を検索をしていただきましてですね、まあまあ、できれば、ね、愛知県まで行っていただいてですね、まあ、それで引いてみて購入をされるのが一番いいんじゃないかというふうに思いますけどもね、まあ、ネット通販でねギターを買うのは非常に危険なんでねなもんですから、もう自分の気に入ったものをですねやっぱり足をちょっと伸ばしてですね、まあ、愛知県まで行っていただいて、スタジオ M さんでですねもうこういうものを買っていただくとどうかなと思いますね。まあね、もう本当にはこの歴史的なギターが約4万円、3万円、4万円で手に入るというですね、そういうような感じでございますので、まあこの時代ね、この赤ラベルって言われてたやつなんですけども、これが非常にね、今からどうですかね、2、30年前ですかね、結構流行った時代がありましたね。まあ、それで赤ラベルのですねこの FG180 と150が、まあ、復刻版みたいな感じでですね復刻されたという時代もあったりなんかしてですね、いやもうねこのね FG シリーズ FG180 と150のですね、まあねもうこういうギターとしてですね、もうこれ今の時代に蘇るんじゃないかとかっていうことで思ったんですけど、まあ、残念ながらなんですけどもね、この FG180 のですね復刻版、なんとね単板なんですよ。でこれがですね単板にしなきゃいいのになっていう思いますよね。要するにちゃんと合板で作るっていうのも変ですけども、ちゃんと合板でですね当時の技術っていうものの素晴らしさをですね今の時代に、ぜひ復刻してほしかったなというふうに思うわけなんですけども、まあね時代も時代で当時みたいにいい素材っていうのがねまだ少なくなっているっていう状況もありますので、まあ当時の通りで作るっていうのは非常に難しいかなと実はね、まあ、思いますけどもね。だけどまあね、 もうこの FG180、150、ね、ぜひね皆さんあの手元で、ね、あの見つけた際にはですねぜひちょっと弾いてみていただければなというふうに思いますね。まあ、あの本当にあの、ねこのギターの世界というのもですね、まあ、ねもう本当にあのいろいろとありまして、もうあのこれあのギブソンの J200 ってやつもですね、もうこれもですね、まあ、キングオブフラットトップなんていうふうに言われているもう強烈なギターでございますね。あの大きいね、もうあのすごいガタイのでかいギターなんですけどもね、FG あのこれはギブソンの J200 ですね。まあ、この辺なんかはですね、もうこれはメープルというですね非常に硬い素材がですねもうサイドとバックに使われておりましてですね、これがねなかなか厄介でございまして、ね、もう本当にあのなかなかねよしなるなこれみたいなですね、そういうね J200 なかなか合わないんですよ、出会えないんですよね。まあこの楽器ですね、もうねもうあの素材が硬いんで、もう鳴ってくるまでにですね50年ぐらいかかるんじゃないかとかっていうね話もありますですね。まあそういうようなこともあったりなんかして、本当にあのねあのギターの世界というのもですね、まあそう成長していくんですね、ギターもねもう年とともにね、まあそれであの10歳20歳30歳っていうね年を取っていきますので、まあだけどねあのギターの場合はね50年60年70年経ってもですねまだまだ現役で使えるというですね、まあその辺がなかなかの魅力でございますね、本当にね。まああの先ほどからね言っているあのこのエフェクトの世界ですけども、エフェクターですね、これあの今の時代のエフェクターというのは何が問題なのかと言いますと、先ほどね申し上げましたが、まあ何と言ってもあれなんですよ、あのデジタル化されているというような感じなんですね。もうデジタル化されていると、まああんまり良くない部分というのは何なのかと言いますと、まあとにかくですね、とにかくあのまあ綺麗すぎるというノイズがない綺麗さというですね、まあこれあのノイズがない綺麗さっていうのはですね、実はですね人間の体っていうのはですねノイズだらけでできているんで、なもんですからノイズがないとね一種独特のなんかね違和感を感じるんですよ。まああのすごい綺麗な音っていうかね、もうあの0か100かっていうですね、まあ0か100かと0か1かっていうような世界ですよね、あのデジタルっていうのは。要するにあのそこに何もなくなったら、まあ、ゼロになりますし、一つこうやってありますと音があるというですね、そのぐらいあのはっきりしたっていう世界なんですけども、まあ要するにあのデジタルの音源というのはもう箱に入っているっていう感じですかね。それでまああのダビングするとなると、その箱を移動するだけなんで、まあその元の位置にも全くあの物が残らないんで、まあ、劣化することも永遠にないわけなんですけども、まあアナログはですね、まあ、とにかくあの、音のですねあの山がですねあるとしても、まあ、そこにはそれはもう箱に入っていないっていう、もう本当に粉の集まりっていうですね、まあ、そういう感じなんですね。まあ、そういうような状況の中でですね、まあ、このあのね、このアナログとかデジタルとかっていうのをですね、まあ、あのの違いっていうのは、まあ、そこでよくわかるかなっていう気もしないでもないですけども、まあ、あのこの粉になってる山ね、これをですね移動しましょうとかっていう時には、まあ、先ほどねあのデジタルの場合は箱を移動するだけとかっていう感じになりますが、まあ、あのアナログはですね、まあ、この音の粉をですねほうきで持って移動していくわけですよそうするとどうしてもね元あった場所にちょっと残りますよね、音がね。まあそれがまあ劣化の分という形になるわけなんですけどもね。まああのだけどね、こういうあのやっぱりこのねあのノイズのない綺麗さね、これ本当に分かりますし、逆にあの当時ね、このあの1970年代後半の80年代とかっていうのはですね、こういうようなまあノイズのないそのエフェクターなんかっていうのは存在していない時代でしたけどもね、それがまああのデジタルという技術が開発をされてきましてですね、もうそれからですね、もうすごいバカ高いな機材もですね、みんなもう本当にあのソフト化されて安くなったというですね、僕らにとってはすごい夢のような話になったりなんかしたんですけどもね、まあ、だけどまあそれと同じでですね、もうどんどん時代は変わってきてですね、もうこのあのエフェクターもデジタル化ねされてきたわけですね。だけどあのね やっぱり人間の耳というのもですね、まあ、自然に感じたいというですね、そういうような感じで考えておりますとですね、もうどうしてもね、やっぱりこのサウンド感というのはですね、やっぱり生、これやっぱノイズのあるね、やっぱりあのサウンド感というね、そういうような感じじゃないと、なんか人間のね、その体っていうのはしっくりこないみたいなんですね。まあそういう部分で、まあ、綺麗すぎるっていうものはですね、なんといってももう無音の世界というものは人間ありませんからね、無音の世界に生きているような人がいないですから、無音にしようというとそれがですね、もう必ず人間の手がですね、そこに加わって無音になっているわけなんですが、まあ、自然そのものの世界の中では無音というのは存在しませんのでね、なのですからその無音とかっていうですね、そういうものというようなエフェクトの音がありますとですね、これが違和感を感じてしまうという感じなんですね。まあ、本当になかなかまあ本当このね、エフェクトの世界もね、このギターの世界もね、その他のですね、これ機材も世界のもね、みんなそうですけども、まあね、当時の古いものっていうのはですね、なかなか素晴らしいものが多いね。まあ、だけれどもですね、まあ、この PA の世界なんかはやっぱりこの私よく BOSE の01っていうやつがですね、まあ、これがすごいみたいなんですね、そういうことを言いますけど、まあ、あの辺の楽器はですね、あの楽器っていうか、まあ、あの辺の機材はですね、もう今の時代じゃないと思われてこなかっただろうなと思いますね。いやもう本当に素晴らしいね、もうこれはですね、またこの天ナビでですね、もう強く語りたいなと思いますね。もう L1 で、BOSE の L1、 これがねあるかないかでもガネットは大変な違いでございましたからね。本当にね、音響さんもですね、もうこのね L1 があるかないかでもう全然やっぱり聞こえてくる音が違うっていう言葉もよくわかりますしね、そんな感じのね楽器でございます、楽器というか、まあ、機材でございますね。そんな中でございまして、まあ、本当にね、まあ古いものっていうのはですね、やっぱり人間の肌に合うね、そういうようなね、そういう時代がありましたね。まあ、それをですね、今でも皆さんが探しているというわけでございましてですね、まあ、非常に理にかなったね、そういう時代だったと思いますね。はい、そんなわけでございまして、もうインターネットラジオ天ナビね、これからもですね、このブログに沿ってお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。天ナビ。